今日は、新命記の14章を見てまいります。レビ記にも書かれていましたけども、食して良い、動物と汚れた、動物、そしてまた後半は私たちの生活の中で神様の愛と憐れみを証ししていくようにということが教えられています。神の宝の民、聖なる民とされたイスラエルが、アラノの旅の中ではもう生活の自由といいますか、皆一緒に集まって、過酷ではありますけれども誘惑の少ないアラノを旅してきましたけれども、約束の地に入るならば、いろんな生き物がおり、食物があり、またいろんな生活の方法があり、またそれぞれの裁量によって豊かになることもでき、また逆に乏しくなることもあります。アラノの旅では食料はマナ、そして水は主が出してくださった泉、もう飛んでも貧しくてもといいますか、それもそれぞれ必要なだけ与えられているという中でした。しかし、多くの、民も住む約束の地において清さを保ち、また、主の恵みを明かしするために、心得るべきことを改めて、モーセは次の世代、約束の地に入る新しい世代に語ってゆきます。14章1節から10節を購読してお祈りをお捧げいたしましょう。申命記第14章1節から10節。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身を傷つけたり、また額をそり上げたりしてはならない。あなたは意に嫌うべきものはどのようなものも食べてはならない。カモシカ、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ。ただし反芻するもの、あるいはひづめが分かれているものの中でも、ラクダ、ノウサギ、イバダヌキは食べてはならない。これらは反芻するがひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。ヒレと鱗のあるものはすべて食べてもよい。天の父様、あなたの皆が崇められますように、私たちの食べ物、また日々の生活の中であなたの栄光を表す道を、どうかあなたの恵みの中で私たちが体得し、また証ししていくことができますように、 この箇所を通して改めて教えてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。レビ記にはもっと詳しく書かれていますけども、改めてモーセは簡潔に食物についてどうしたらよいか、また日々の生活の中で、今日はさまざまな福祉制度があって貧富の差がないように、また困窮して行き詰まることがないように、さまざまな制度がされていますけども、当時はそこまで発展していないと言いますか、このような制度ができたのもまた聖書の教えが実践される中で整えられてきました。私たちの日々の営みも神様に喜ばれるものとなるようにとの教えが、いよいよ約束の地で実践されようとしていました。私たちも飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光を表すようにしなさいと第一コリントの10章31節にありますが、そのことをイスラエルの民に教えられた教えを通して見ていきたいと思います。冒頭に序文として1節2節が記されています。死人のために身を傷つけたり額を反り上げてはたりしてはいけないとありますが、これは異教の行われていた習慣でもありました。悲しみを表すこと、嘆きを表すために、そのように衣を引き裂くだけでなく、身を傷つけて、また額を反り上げてと、そういう異教の習慣がありましたが、習ってはいけないと教えられ、なぜそうすべきかというのは、主、あなた方の神の民とされた、聖なる民とされたから、その証のためでした。神様を証するため、神様に喜ばれる歩みをし、そして他の神々に、また人間を誇るようなことをしないようにと教えられています。私たちもまた、イスラエルが証した、キリストの救いによって、またき民として、神に愛されるものとして、生かされています。そこにつながっていく指針として、この箇所を、確かめてまいりましょう。3節から、21節までは食物に関する戒めです。3節の冒頭に、あなたは忌み嫌うべきものはどのようなものも食べてはならない。そのように教えられています。もちろんすべての生き物も神様が創造されたものです。作られた時にはすべて良いものでした。またキリストの救いによってペテロに主が示されたように、神が清いとされたものを清くないと言ってはならないと、イスラエルの長年守ってきました食物、動物の清いもの、汚れたものという区別は、それはイスラエルの 民が形によって証しするためにそのように規定されていましたけれども、真の救いが持たされた時にはそれらの規定はなくなって、そして各自が主に喜ばれる食生活をするように自由にされました。それは自分で考えなくてはいけないという点でより高度な運用となったんですけども、イスラエルにはまず見えるところから異教の習慣から、またさまざまな、誘惑から守られるようにこのように、はっきりと、定められていました。まず哺乳類について、4節から8節まで、基本家畜とされているものを食べます。また基本草食動物を食べてよいと言われました。またそれに、似ていると言いますか、羊や牛とやヤギと似ている食物、それは食べてよいとされていました。牛、羊、ヤギ、鹿、鹿は牛の仲間ですね。それらは、蹄が分かれています。普通の、爪、指がいっぱいある足ではなくて、蹄、それが、分かれて二つに割れていまして、そして草食動物の特徴であります、一辺胃に入れたものをまた、口に戻して、もう一辺咀嚼して、そして消化を良くする必要がありますというか、そうしないとなかなか栄養にならないので、そういう性質を、持っています。その他の、反芻しない、動物は草も食べますけども、いろんなものを食べるんですね。それは性質としても、清いというふうに見えますし、また雑食の動物は、今でも、そうですけど、雑菌、細菌に侵されている危険が高いんです。医療が、発達しておらず、また、密集はしてもなくてもですね、一緒に生活している民の中で食中毒、また、伝染病が流行ったら、民が危険になりますので、その面も含めて、安心できる動物を、食べるようにと教えられています。例外として、似ていても、反芻しますけども、蹄が分かれていない、岩だぬきの類、また、蹄は分かれていますけども反芻しない、豚の類、それらは、食さないように、またそれらの死骸に、触れてはいけない。そのように教えられています。今私たちはどうかというと、規 規定はなくなったのですけれども、まあ、偶像に捧げられた肉を、食することでつまずきが特に、信仰に導かれたばかり、またこれから導かれようという方たちが、いわゆる良心が傷ついて、信仰を損なってしまうことがないようにすることが一番だと、パウロは教えています。それは偶像礼拝の習慣にも用いられている部分がありまして、食べ物自体は問題ないんですけども、その習慣に染まっていつの間にか偶像に取り組まれる、そういうことがないようにここに書きましたけども、悪霊に捧げられることにならないようにとパウロは戒めています。今日私たちは何々に捧げられたものというと、細かく言えばですね、お肉屋さんに神棚があったりとかいうこともあります、それで食べて問題があるというわけでは全然ないんですけども、もしそれで不安を感じる人がいたら無理に食べないでください。また与えられたものを感謝していただくようにいたしましょう。それは主が与えてくださったものですから。ただ今好き嫌いがあったり、またアレルギーがあったり、また知恵を凝らしてですね、時には中毒性のあるような美味しいものってあります。そして、気をつけないと食欲に負けて食べ過ぎてしまうこと、またその反対に、食べて、体型が崩れてしまってはいけないということが行き過ぎて食べれなくなってしまう、そのような問題が起こっています。私たちは神様がくださった肉体をそういう意味で健全に保つように気をつけたいと思いますし、また食べ物のことで不和が生じることがないように、人を傷つけてしまいはないように心を使っていきたいと思います。さて、続いて、経済活動について教えられています。22節から29節です。そこを、見ていきます。その前に、子ヤギをその母の血で煮てはならない、父で煮てはならないとあるのは、これは考古学で見つかって、子ヤギを母の血で煮て特別な霊的な効力があるという習慣があったということが分かりました。それは鳥の場合、親鳥と卵を一緒に取ってはいけない、ヒナと一緒に取ってならない、それは種類を絶やすことにもなってしまいますし、残酷なことだからと避けるように教えられているのと似ていまして、親子を一緒に食することをしないようにと 教えられています。さて、22節以降、すべての収穫の10分の1を捧げるとあります。また初物を、主が皆を住まわせる場所というのはこれ幕や、礼拝の場所ですね。そこで、神様に、収穫の感謝をして主への捧げ物とし、また祭司レビ人の養いとし、そして主の前に感謝しつつ共に食してお祝いする、そのように教えられています。私たちも特別な祝福をいただいたときに教会で、捧げ物をしたりまた振る舞ったりということをしているのと、つながっているかと思います。こうして主を恐れることを学ぶと、自分が頑張ったからまた運が良かったからといって、自分のものにするのではなく、神様が与えてくださったのだから共に喜ぶ、その心を忘れないようにと教えています。ただ今はいろんな輸送や交通の便がいいから運べるんですけども、生物をですね、道のりが遠い中、運ぶのが難しい場合には、今は教会がだいたい近くにありますからいいんですけども、約束の地に入りましたら主が皆を定めた場所は一箇所ですよね。広い約束の地にありました。長い旅をしなければいけない場合には、お金に変えて近くでそれを捧げ物に変えて主の前に感謝するように教えられています。25節から26節を読みいたします。あなたはそれを金に変え、その金を包んで手に取り、あなたの神主が選ばれる場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの欲するもの、牛、羊、葡萄酒、強い酒、また何であれあなたが望むものに買いなさい。そしてあなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜び楽しみなさい。そしてその時に、もっぱら主に仕える方たち、レビ人をないがしろにしなさいと。彼らは、小さな放牧地を除いて、糧を得る場所が与えられていません。もっぱら主に仕えるために、神様が召された方たちですので、その人たちを交えて共に喜ぶようにしなさいと教えられています。28節、29節では、3年の終わりごとにと、ここまで命じられていなかったことですけども、3年ごとに、相続地を持っていないレビ人、また、同じく相続地を持っていない寄留者、また、生活の、手段を、失った孤児、保護者を失ったわけですね。また、夫を失った未亡人ヤモメが満ち足りるように、10分の1を捧げて支え合うようにと教えられています。 最後のところ、それはあなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。まあ、経済活動の中で自分たちが儲けたものはすべて自分のものとしてしまう考えがありますけれども、私たちは有形無形の助けを人々からいただいています。また、神様が私たちの産業を祝してくださっています。そのことを、共に、主の前で、感謝するために、自分の与えられたものを捧げることで、困っている人たちが豊かにされ、喜びを分かち合う交わりが生まれ、そして神様がそれに勝る祝福を、犠牲に勝る祝福を与えてくださる。私たちの捧げ物はそのようにして、私たちを乏しくするのではなく、共に豊かにされるための神様の恵みの技だと覚えて、受けるよりも与える方が幸いであると言われたお言葉に従っていきましょう。そのことを通して教会が祝され、地域が祝され、そして私たちの仕事が祝されていきます。すべての祝福が主から来るということ、それが主を恐れることです。神様は捧げるものを決して乏しくされません。そのことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちの技が一つ一つ、飲むにも食べるにも何をするにも神様の栄光を表すものとされるように、私たちが主に感謝し、主の御心を伺って日々の生活を管理できますように導いてください。お祈りして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。